アイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の大菅玲子さん。今日の講座は命令の表現、何々しなさいについてお送りします。
イランカラプテー、アイヌ語ラジオ講座の大菅玲子です。
イランカラプテー、吉田真理子です。大菅さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はレッスン15、何々しなさいという命令の表現を勉強いたします。まず、例文を読んでみましょう。
はい。
1、ホプニ。
ホプニ。
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 2番、イテキホユプ。
イテキホユプ。
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 3番、ヘタクホプンパヤン。
ヘタクホプンパヤン。
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 4番、ミサッタスイキアラキヤン。
ミサッタスイアラキヤン。
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 5番、ウナルペシノッチャキヤン。
ウナルペシノッチャキヤン。
うなるペシノッチャキヤン。
うなるペシノッチャキヤン。
それでは解説に入りましょう。1番のホプニですが、これは起きるという意味ですね。それで動詞を一つだけ言ってますよね。
ホプニ。
はい。はい。こういうのは命令なんですよね。例えば、アプカシ。
アプカシ。
これは歩きなさいってことですよね。それから、
エ
ク。これは来なさいっていうことなんですけど、動詞一つ言う場合は命令なんですね。でもね、これはまあ親が子供に言ったりするとか、それからまあ親しい人にね、よく言う言葉ではまあいいんですけども、まあ他人に対してはちょっと失礼に当たりますので、他人には少し丁寧にやんっていう言葉を最後につけますね。
ホプニヤンという感じですか。
そうですね。そういうふうに言う方が丁寧なんですね。2番ですね。イテキホイプ。
イテキホイプ。
はい。イテキっていうのは、何々するなという禁止の言葉です。ホイプっていうのは、走るっていうことですね。ですから、イテキホイプっていうのは、走るなということなんです。ですから、一つの動詞にイテキをつけますとですね、はい、それをするなということになりますので、うん、例えば1番のホプニ、それにイテキつけると、イテキホプニ、
イテキホプニ
ということになりますよね。そうすると、起きるなということになります。
はい、
ね、では3番に行きましょう。ヘタクホプンパヤン。
ヘタクホプンパヤン。
ヘタクっていうのは、早く、さあっていう促す言葉ですね。ホプンパは先ほど1番目のホプニの複数形なんです。たくさんの人が起きたりすると、ホプンパってことになりますね。あの、ヤンっていうのは、丁寧な命令ですから、ヘタクホプンパヤン、早く起きてくださいっていうことです。
ヘタクホプンパヤン。
はい。4番目、ニサッタスイアラキヤン。
ニサッタスイアラキヤン。
はい。ニサッタは、明日。スイは、また。再び。アラキが来る。ヤンは丁寧な命令ですよね。
はい。
はい、それで全部で、また明日来てくださいねという言葉です。で、この時もアラキっていうのは、複数形になってます。で、単数形がエク。
エク。
はい。で、これは、大勢の人に言ってるかもしれないし、または一人の人に言ってる場合でしたら、丁寧に言ってるというふうに解釈してください。それでは5番に行きましょう。うなるぺしのっちゃきやん。
うなるぺしのっちゃきやん。
はい。うなるぺはおばあさん、しのっちゃきは歌を歌うですね。しのっちゃというのは歌なんですけど、きっていうのがつきますと、うん、歌を歌うっていう動詞になります。やんっていうのは丁寧な命令ですね。ですから全体で、おばさん歌を歌ってください という意味になります。例文では、サンバに下手く、
下手
く、はい。これは、さあ早くという意味なんですけど、
はい。
はい。促す言葉として使われていますが、
うん、
その他にですね、ほくれ。
ほくれ。
はい。それから、変化の。
変化の。
という言葉も使われるんですね。これも同じような意味なんです。ですから、ほくれ、ほぷんぱやんでも、変化の、ほぷんぱやんでも、OK ですね。それでもよろしいわけなんです。まあ、さあ、早く、とかね、促すような意味なんですね。それではもう一度、例文を読み返してみましょう。1番、ほぷに。
ほぷに。
2番、いてきほゆっ。
いてきほゆっ。
3番、へたくほぷんぱやん。
へたくほぷんぱやん。
4番、にさったすいあらきやん。
にさったすいあらきやん。
5番、うなるぺしのっちゃきやん。
うなるぺしのっちゃきやん。
はい。では、例題に行ってみましょう。1番は、起きなさい。という文章なんですね。それで、括弧の中に何が入りますか？吉田さん、考えてみてください。
ほぷに。そのままですね。
あ、そうですね。起きなさい。
起きなさい。
はい。ですから、ほぷにだけでいいわけですね。はい、動詞を一つ使うだけで、
はい、
その命令形の文章になるわけなんですね。
はい。
はい、では、2番に行きましょう。早く来てくださいという文章なんですね。
はい。
それ、なんとか、括弧の次に、あらきやんとなってます。さあ、括弧の中には何が入るでしょうか？
早く来てくださいですから、これは、へたくですか？
はい。全体を言ってみてください。
へたく、あらきやん。
はい。早く来てください。へたく、あらきやん。いいですね。
早くあらきやん。
はい。もう一つ言い方がありますけど、どうでしょう。
変化のあらきやん。
はい、そうですね。変化のも、早くという意味なんですね。
はい。
では、3番に行きましょう。早く水を汲んでくださいという文章ですが、変化の何々を括弧、次にやんとなっています。では、括弧の中に何が入るでしょうか。
変化のわっかたやん。
はい。わっかたっていうのは、水を汲むという意味の動詞なんですね。
はい。
先週お勉強しました。
レッスン14に出てきた言葉ですね。
そうなんですね。
変化のわっかたやん。
はい。そういうふうになります。それでは今日のアイヌ文化の紹介は肌帯についてお話しいたしましょう。
はい。
はい、肌帯と言いますのはですね、娘さんの頃になりますと、みんなウエストに、胴の細い部分に巻いていた細い帯のことなんですね。
はい。
はい。それはお母さんやおばあさんが自分たちと同じ形のものを作って、その娘さんの胴に巻いてやるものなんですね。で、それなん、なんでそういうものを巻くのかと言いますとですね、
はい、
まあ、女性の身を守るための、まあ、お守り、護符。
はい。
で、もあったりですね。それから、火を中心に食事に関するあらゆることをですね、する、その婦人の資格を保障するほどの、締め縄って言いますか、水引きというほどの、もう重要な意味を持つものだったんですね。
じゃあ、ただの飾りではないんですね。
全然そういうことではないんですよね。
はい、
それで、いつでも昔はウエストに巻いてなくちゃならないものだったんです。まあ、お産の時に外すとか、
はい、
あとは夫が亡くなった時に外すとか、そういう時だけで、もうずっと年がら年中ね、ウプソロクと言いますよね。
ウプソロク。
はい。ウプソロっていうのは懐という意味ですね。
はい。
クっていうのは帯なんですよ。女性自身の、立場って言いますかね。あの立派な女性であるっていうことを示す、ものでもありまして、同時に、 その自分の体を守るものでもあったということなんですね。それでこれ の大事な点はですね、ずっと自分たちの系統を示すものですからね、だんだんあの時代が新しくなりますと、知らないとか見たこともない聞いたこともないとかねっていうふうになってきましたですけども、死んだ場合はもう必ず副葬品の中に入れなくちゃならないものでありましたので、で私のおばあさんも亡くなった時にはね、必ずこれ入れてくれるようにと言って言い残して亡くなっていますので、お葬式の時には入れてあげたということがありました。
例えばお嫁に行ったらその新しいお家のものを受け継ぐんですか？
いや、そうじゃないんです。そうじゃないんです。自分の本当の海の母、うん、それからそのおばあさん、
はい、
そちらの方から伝わるもので、その家に伝わるものでなくて、
はい、
その女の人の系統に伝わりまして、これをシネウプソロ、
シネウプソロ、
ウプソロね、シネっていうのは一つということで、
はい、
ウプソロっていうのは懐ですよね。シネウプソロっていうふうに言うんです。一つの系統と言います。この材料はですね、ツルメモドキとかオオバイラクサの繊維から作られているんですよね、
はい、
それで女の子はこの作り方もおばあさんとか母親から学ばなければならなかったわけなんですよね。
テキストに出ている絵は随分長さがありそうなんですけれども、
長さもいろいろありますけど、普通は女性の二広半、はい、一広っていうと両手をいっぱい伸ばしたのが一広ですよね、こういうのを二広半っていうのが普通言われる長さですが、でもその長さにつきましてはね、いろいろあるんですよね。で、私のおばあさんの残していった死に消毒の中のウプソロは本当に一つの輪だけで短いものでしたね。
はい。
それで、だんだん時代が新しくなるとね、本当はもっと長かったものらしいんですけれども、葬儀用として簡便な短い長さになったようですね。今日のアイヌ文化の紹介は、肌帯についてお話しいたしました。
番組では皆さんからの質問をお待ちしています。例えば文法でここが分かりにくかったですとか、アイヌ文化の紹介こんなことを教えてほしいですとか、皆さんからの自由な質問をお寄せください。お待ちしています。番組で採用させていただいた方にはアイヌ語ラジオ講座とロゴの入りましたとても書きやすいボールペンをプレゼントいたしますので、ぜひ皆さんも振るってご応募ください。お待ちしています。宛先は郵便番号 060-8705 060-8705 STB ラジオアイヌ語ラジオ講座の係です。
それでは時間になりました。来週もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週は何々できますという肯定の表現についてお勉強いたします。
やらけれありがとうございました。
梅雨のカランドをまたお会いいたしましょう。